おはようございます。そして新入生新入社員の皆さん、おめでとうございます。高原豪一郎です。さて、春というのは何といっても命の躍動を目の当たりにできる季節ですね。今まで死んだように見えた草木から一斉に新しい花が咲いて、ああ命っていいなーって実感します。ところで、私たちの体も生きてる限りはものすごいスピードで新陳代謝を行って、日々新しい細胞に入れ替わっているということをご存知でしょうか。だいたい皮膚というのは15日から20日で赤となって剥がれ落ちていきます。そして新しい皮膚に入れ替わってるんですね。人間は20日ごとに新品の皮膚に生まれ変わってるんです。いや、皮膚だけじゃない、私たちの骨も1年かけて新しい細胞に入れ替わってるんだそうです。去年の私の骨と今年の私の骨は違うっちゅうんですよね。日常の意識の中では同じと思ってる自分の体も、実際は物質的に絶えず出入りしている非常に慌ただしい巨大物流センターなんです。ところで、私たちの脳細胞も毎年新しい細胞に入れ替わってるんですが、私の意識はそのまま継続していますね。脳細胞が一新したからといって別人格にはなってませんね。なぜでしょうか。人格というのは物質ではなく、魂という目に見えないものであるからです。この目に見えない魂が目に見える肉体に宿って自分というものを表現してるんですね。そして私たちを作られた誠の神様は、私たちの体の中に秘められた心を、魂をご覧になる神なんです。肩書きや出身校や年収、職業を見るのではなく、私たちの心そのものをご覧になる方なんです。では、神は私たちの魂をどのようにご覧になっているんでしょうか。キリストはこうおっしゃいました。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。ですから、もし子があなたを自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。神が使わした救い主イエス様の目には、人間は罪と死によって、がんじがらめにされた奴隷に見えた。そして何としても自由を与えずにはおれないものと映ってるんだと、こう言うんですね。さて、今週の金曜日4月9日はアメリカの南北戦争が終わった日です。今から約140年前のことです。アメリカは奴隷解放を掲げるリンカーンが大統領に選ばれると、それに反対する南部の州が連合を組み、別の大統領を立てて、もう一つ別のアメリカを作り始めたんです。そして奴隷解放をめぐってアメリカが南北に真っ二つに分かれ、そして戦争になったんでした。ところで、どうしてアメリカに黒人奴隷がいたんでしょう。それはヨーロッパの奴隷商人がアフリカから多くの人間を奴隷として連れてきて売り飛ばしたんです。では、どうしてアフリカに奴隷を買い付けに行ったんでしょう。実はアフリカには、アフリカ人がアフリカ人の別部族を売り飛ばすというシステムがあったんでした。強い部族は弱い部族を襲撃し、白人たちに売り飛ばしていったんです。奴隷商人たちは、だいたい450人乗りの船に600人以上の奴隷を詰め込みました。互いに左右鎖でつなぎ、解雇棚のような戦争に詰め込み、トイレにも行けませんでした。上の人の汚物が下の奴隷の上に落ち、下の奴隷の汚物が一番下の奴隷の上に落ちていくという、むちゃくちゃな不衛生な船でした。あまりの汚臭に、大西洋で奴隷船とすれ違った船は、何キロも離れているにもかかわらず、匂いが届いてきたとこう言います。この状態のまま、赤道直下の大西洋を、5週間かけてアメリカ大陸に渡れます。途中で半数が病気で死んだと言います。遺体は船から海へ投げ捨てられます。それを目当たりにサメが奴隷船について回ったというふうに言われてるんです。アメリカに到着した奴隷たちはオークションの台に乗せられ、バラバラに売られていきました。夫の見てる目の前で妻が子が 兄弟が、姉妹が、別々の主人に売られていきました。売られた後で最初にされることは、焼きごてで印をつけられることです。まさに家畜の扱い、いや、家畜以下でした。人は馬に鞭を入れることがありますが、馬が使い物にならないほど打ちのめすことはないでしょう。しかし、奴隷に対しては、見せしめのために死ぬまで打ち据えることがままあったのです。主人たちは反乱を恐れたのです。そしてこの無知による支配、恐怖、このために奴隷たちは抵抗する気力を次第に失っていったんですね。しかし、奴隷を支配するもう一つの決定的な手段がありました。それは洗脳という手段だったんです。つまり、奴隷自身に自分を奴隷扱いすることを教え込むという方法なんですね。自分が奴隷であることに何の疑問も持たないように教育するという方法です。誰かに支配され、命令された通りに動くことが一番楽な生き方なんだ、一番いい生き方なんだと思わせることなんです。実はこの奴隷というのは、ギリシャ・ローマ時代にもたくさんいました。ローマ時代には一人の自由人に対して20人から40人の奴隷がいたというふうに言われています。それなのに奴隷による反乱というものがついぞ起こることがなかったのはなぜでしょう。それは一旦奴隷のライフスタイルに慣れきってしまうと反乱を起こすという発想自体がまるで出てこなくなってしまうというんですね。自分の意思で選んだり決定したりするということが面倒くさいことに思えてくるんです。だいたい主人に反乱した後どうやって生きていったらいいのか、主人を倒した後自分が主人として社会や国家や会社を経営していくというノウハウも気概も意思もなかったんですね。ですからもういいじゃないかというわけです。これを奴隷根性と言います。奴隷根性とは初めから自由を諦めきり、むしろ自由を恐れる気持ちになることです。さて、キリストはおっしゃいました。誰でも罪を行っている者は罪の奴隷です。また人は死の恐怖の奴隷だとも書いてあります。人は時にこう思います。今更罪と決別して清く生きるのは遅すぎる。めんどくさい。しんどすぎる。そんなのは理想に過ぎないと。また、人間、死が決まってるんだから粛々とそれを受け入れていくしか仕方がない。これらは皆奴隷の発想なのです。ある時私の子供が言いました。お父さん、神様ってすごく親切な方でしょ？すごい親切な方なのに、どうして人生の一番最後に死という一番恐ろしいものを作ったんでしょう？そんなの親切な方のすることじゃないよ。なんか変だよって言うんですね。その通り。神が死を置いたのではないのです。神に反逆した人間の罪が生み出したもの、これが死と死後の裁きなのです。そして人はこの罪と罪の究極の結果である死の奴隷なんです。しかしキリストはこの罪と死から私たちを自由にするために来てくださった方なのです。アメリカでは奴隷が自由になるために南北戦争が起こりました。この戦争は4年間続き、全国で60万人もの死者が出ました。この数字はアメリカが経験した80の戦争の中で、ダントツに最大のものです。太平洋戦争よりもベトナム戦争よりも、はるかに大きい犠牲の血が、あのアメリカの大地に流され、そうして初めて奴隷解放がもたらされたのです。キリストは私たちを罪と死の裁きから、また罪と死の奴隷から解放するため、十字架につき、そしてたった一人で血を惜しげもなく流してくださった方です。そして三日目によみがえり、さあ自由への門が開かれた。私という門を通って父のもとに行こうではないか、と招いてくださっている方なのです。どうぞこの解放者イエス様のところに行こうではありませんか。